皆さん、昨日夜中、地震がありましたけれども、はい、皆さん大丈夫ですか？教会はですね、私は4階だったので結構揺れました。日本に来て一番、大きな地震だったんじゃないかと思いますね。でも何の被害もなかったということ、感謝です。このようにですね、私たちの生活も、まあ、信仰の両手も、まあ、様々なことが起こるんですね。何が起こるかわからないということが私たちの真実だと思います。しかしそれにしても私たちの人生のその両手は、まあ、続けて進まなければならないものだと思います。先週も申し上げたように、主が止まれと言われるまでは私たちは止まってはいけないということですね。幕屋の上にある雲が上がると、まあ、進んでいく。また雲が止まるとイスラエルの民たちも、止まるということを先週私たち、学びました。アラの生活40年間、それをイスラエルの民たちがそれを学んだということですよね。じゃあそれでは皆さん、イスラエルの民たちが行こうとする目的地はどこでしょうか。ご存知のようにカナンですね。カナンの地に、まあ、約束されたその地に行こうとしているんです。約束の地カナンに導かれるために、神様はイスラエル民たちをエジプトから救ってくださったということです。神様が導かれると、その両手は皆さん優しいでしょうか、難しいでしょうか。どう思われますか。優しいものですか、難しいものでしょうか。答えがないんですね。わからないんですか。全能なる神様が導かれると、その旅、その両手は優しいはずだと思うんですね。実際にイスラエル民たちがエジプトから出る時も、彼らは何もしてなかったんです。エジプトから出るために独立運動をしたこともない、何らかの努力もしたことがありません。もう最初から最後まで全てが神様がなさいました。まあ、10回の災いがエジプトの地に降りかかった時も、イスラエルの民たちがいたゴシェンの地は安全でした。すべての人たちの長子が死ぬ時も、動物のウイゴが死ぬ時も、イスラエル民たちは大丈夫でした。なぜ、神様が守ってくださったからということです。このように神様の導きは皆さん安全だと信じます。ハレルヤ、安全です。また、優しいです。ところが、なぜ彼らはカナン地に入るまでに40年というその時間がかかったでしょうか。優しいんですけども。理由は、ただ一つです。それは、不信仰です。神様の導きは優しいなのに、それをイスラエル民たちは信じなかったことです。それでアラノで40年間、その38年というその時間を浪費したということですね。それで、ヨシュア記3章、先週から私たち見ているんですけども、3章を見ると、どうせやらなければならないことなのに、それを後回しにしておいて、結局は時間が経ってから再びそれをやっているということがわかります。何の意味でしょう、これは。カナンの性欲というものは、40年前にすべきものでした。しかしイスラエルではカナンの先住民が怖いと言って、 神様の約束に対するその不信仰のゆえ、結局カナンの地に入ることをやらなかったんです。できなかったんじゃなくて、彼らは自らそれをしなかったということです。それを諦めたということです。それはその諦めたその格好のことを40年経って今それをチャレンジしているということです。それが今ヨルダン川の前に立っているイスラエル民たちの姿なんです。時間は40年過ぎましたけれども、イスラエルの民たちは今原点に戻ってきたということです。40年前は神様はですね、このバランのここよく見えるんで、見えないんですか、このバランのアラノところですね、ここでこっちが、カナン地なんですけども、ここに偵察する人たちを神様が使わされたんですけれども、もしその時40年前に恐れずにカナン地に入ったとしたら、今ヨルダン川を渡るその手間をかけずに、まあそのまま入ったんじゃないかと思います。まあすぐ入るんですよね、こっちからもうすぐ直接まあ行けば大丈夫です。結局神様の約束に対するこの不信仰で40年という、まあ本当に具体的に言えば38年という時間を浪費し、またこのヨルダン川を高地まで行って、この上ですけども渡らなければならなかったということです。もっと大きい問題が大きくなったということです。私たちが生きていくうちに こういうようなものがたくさんあると思います。当然しなければならないことですけれども、要素されるこの苦難がある、要素されるその困難がある、大変なことがあります。それでそれを後ろに引いてしまう場合があるんです。いや後でしまう、いや今日今やらなくてもいい、避ける、逃げるということが結構あります。するとそうどうでしょうか。その時は難しい道行かなくてもいいんだ、いや楽な道行くから大丈夫だと思うかもしれませんが、どうなんでしょうか。戦わなくてもいい、ぶつからなくてもいいからよかったと思うかもしれませんけれども、しかしいつかは再びその問題やまた越えるべき峠が来るんです。同じ問題がまた来るんです。形は違うかもしれません、時間は違うかもしれませんけれども、よく見てみると同じ問題が自分にやってくるということが分かります。まあ時間が経ってもそれを乗り越えなければならないということなんです。皆さん再び原点に戻る、逃げると、避けると、逃げた避けたそうでなく、結局は原点に戻ってくるんです。それで私結構信徒たちと相談をするとき、今それ逃げても同じ問題や同じ苦難が来るから、今が戦うべきですよ、今乗り越えるべきですよと、まあ、話しますけれども、なかなかその話受け取れないんです。いや私は今しないで後でしますと、そういうような時が結構多いんですね。どうでしょうか皆さん。もちろんその時間が経つことによって少し以前より自分の信仰が成長したかもしれないです。乗り越えられるその力ができたかもしれないです。でもその人生のことをよく変えてみ考えてみると、その期間は結局はマイナス時間ではないかと思います。 回って結局は原点だから、1ヶ月前それやったら、その1ヶ月5年10年というその時間浪費する必要はなかったのに、それをその時は、まあ、怖いから嫌だから、それでいろんな理由で私たちは逃げる、また避ける、その場合があります。なので皆さん、今やるべきことを皆さん後回にしたり、また返したりしないでください。サーフィンをする人たちを見るとですね、最初は小さい波を乗るんですね。まあ、上手にその乗るためには波が怖いとその感じてはできないんです。最初は小さい波でもどんどん大きい波を乗ることができるから、ぶつからないと乗ることはできません。2週間前、千代君が韓国に行く前に3人で旅行でも行こうとしたんですね。1日でもですね。それどこ行くかとしたら、千代君がスキミ乗りたいと。それを3人とも、一度も乗ったことないから、いや行こうとして行きました。私はスキー、千代君はスノーボードですか。それ二人とも乗ったことないから、最初どうすればわからない。でも二人とで、いや一応リフト乗って上がってみようと言ったんです。結構高いですね。初心者のコースなんですけども、結構高い。1キロでなったか分かるんですけども、何回転んだか分かりません。最初から最後まで転んで、それで2回目でも、いやまたやろうとしたから、結局同じだったんです。その日もう最初から最後まで転んで終わりました。100回以上転んだかもしれない。でも、それで私、まあ、そんな次あちこち痛かったんですけれども、でも後悔はないってことです。やらなかったらそのことを知らないでしょ。でもやってから、ああ学ばなければならないんだと、自分の力で自分の何でしょう、知識でやろうとしてもできないということが分かりました。だから時間かかっても、なんかお金をかかっても、まあその上手い人だから教えてもらうこと、それは必要だということを二人とも悟ったんですね。バカですよね、本当にですね。体でそれを体験するということです。私たちの人生では、皆さんこれね、あふれる、今日の中聖書を読んでくださったんですけども、あふれるヨルダン川のような苦難、また問題、そういうことは絶えずにやってくるんです。その時その問題をどうように解決していくべきで、べきなのかということ、これが私たち人生の課題ではないかと思います。今日はその部分について皆様と共に考えてみたいんですけども、第一に、神様の約束は変わらないという事実を皆さん覚えてください。ハレルヤ。主の約束は変わらないと。40年が過ぎましたけれども、カナンの地をイスラエルに与えると、その約束はモーセの時代とヨシュアの時代と同じでした。神様はモーセの時代にそれを約束してくださいましたけれども、今ヨシュアにもその同じ約束をしてくださいました。神様の約束は、皆さん、私たちが信じない、またそれを取らないだけです。しかし、いつも主の御言葉は、約束は変わりはありません。ハレルヤ。自分、私たちがそれを信じない、それを取らないということだけです。約束は有効なんです。それでイザヤ書に書いてあるように、草はしおれ、 花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つというその御言葉を皆さん覚えてください。アメン。主の御言葉は変わらないと。十節、今日は十四節から十七節読んでくださいましたけれども、実は七節から十七節までの内容なんですけれども、十節を見ると、ヨシュアは今民たちに話しているんですけど、何を話しているんでしょうか。神様がイスラエルの前でカナンの七つの部族を必ず追い払ってくださるんだということを今話しているんです。この言葉は神様がモーセと約束した話なんです。出エジプト記23章を見ると、私はまたスズメバチをあなたの先に使わす。これがヒビ人、カナン人、ヒタイト人をあなたの前から追い払うと。ハレルヤ。神様の約束。モーセに対してヤハメ主の約束。追い払うということを今、ヨシュアにも神様話してくださったということです。出エジプトした第一世代に約束されたその言葉を、彼らの第子供たち、第二世代にも40年が経ちましたけれども、同じ約束をしてくださる神様ということで。神様が私たちより先に立って、また全てのことを行われるということを皆さん信じてください。先週にも申し上げたように神様の時があります。神様の時間があります。私たちが待つべき時間があります。その間には何のことも起こらないように見えるかもしれませんが、その間神様はもう先に働かれる神様であることなんです。ハレルヤ。私たちよりも先に行かれて全てのことをされる神様。その証拠が今、10節を見ると、生ける神と書いてあります。生ける神、生きておられる神様ということです。神様が生きておられるから、私たちのために働かれるんだという意味なんです。ハレルヤ。この言葉はなぜこういうふうに表現したでしょうか？生ける神ということは。それは当時の異邦人たちは、木や石に掘って作って使えた偶像がありました。しかしそれは生きているものではなく死んだものですね。また、朽ちるべき、神様は朽ちるべき形ではありません。神様は私たちの命の源でされるや、すべての万物を創造された方なんです。私たちの人生の生死と家福を司る方です。その方が先に働かれるということを信じてほしいです。ハレルヤ。神様がやってくださる。先週、家内と息子が韓国に行きました。まあ、現在どんな国でもですね、海外から入国すると、2週間の隔離生活しなければならないということですね。まあ、人たちの接触することを避けるためですよね。だから、特殊されるの空間、場所が一緒なんですけれども、行く前に、まあ、探したんですけれども、なかなか見つけることできませんでした。それで国から指定されたホテルを利用すると、2週間、1人ずつ14万円かかるんです。だから2人は28万でしょ？もうできない、無理なんですね。でも、まあ、あちこち連絡したんですけれども、なかなか、まあ、空き家ということはなかったということです。人が、住んでいるところに入ると、その人と共に、その人も2週間、出入りができないから、まあ、独立される区間を探したんですが、なかったのですね。それで、まあ、祈りましたね。学校に行く前に祈るんですけども、祈るときに、家内の 井先生の心で、私のこのふるさとにいると、まあ、祖父の家がいるんですけど、それが思い浮かぶんでした。その家をもうすでに、まあ、いろんな理由で、まあ、銀行に競売にかけられたということを知っていたんですね。私はそれはできないとは考えもしなかったんですが、神様がその思いを与えてくださって、父に電話して連絡してみたら、まあ、その家を、まあ、王子が買ったということなんです。それで王子も時々来て管理しているから、冷蔵庫も洗濯機もガスも全て生活するものが全部備えられたと分かりました。また私の僕の両親 もう5分ぐらい離れているところで住んでいるから、必要なものをもういろんなものを今持ってきてくれるんだそうなんですよね。心配したんですけども、祈ることによって神様が全てのことを備えてくださる、先に働かれてくださった神様ごとなんです。ハレルヤ。私たちが心配してもそれは無理できないんです。祈れば主が道を導いてくださる、開いてくださることを信じます。問題があるとき、それを解決する2番目の方法ということは、リーダーシップを信頼することなんです。7節で今神様はヨシュアに何と言われましたか。7節で見ると、今日から全イスラエルの前で私はあなたを大いなるものとする、私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためであると書いて話してくださいました。つまり神様はヨルダン川での奇跡を通じてヨシュアを大いなるものとする、そういうの計画、その約束だったんです。なぜならば彼のリーダーシップを今神様は強くしてくださるためだったんですね。この言葉は皆さん何の話でしょうか。民たちに、このヨシュアがあなたたちの指導者だ、このヨシュアの言葉に従えというその命令だったんです。特に知るためであるというその言葉は何でしょうか。40年前にこの足の海を渡ったその事件を通してモーセを神様のしもべとして民たちに知らせたこと、認めさせたことを思い起こさせるそのものです。モーセもイスラエル民たちにとって偉大な、今は偉大な指導者というように認めているんですけれども、その当時はそうではなかったんですね。命を懸けてパラオの前に立ちましたけれども、後ろで民たちは殺そうとしたんです。もう主の恵みによって出エジプトしたんですけども、足の海にのところに来た時どうなりましたか。前は海があって後ろはエジプトの軍人たちが追いかけてくると。それで神様はこの足の海が分かれるその事件を通してモーセのリーダーシップを強くしてくださいました。あまりモーセを信じなかったということですけれども、モーセを通して神様がモーセと共にしてくださるんだということを民たちに知らせたということ、それは事件がの海が分かれるそのことでした。私たちのより先に働かれる神様なんですけれども、神様の働きは常に人を通して働かれるんです。ハレルヤ。人を通して働かれるんです。働かれるんです。言葉で全てのことができる神様なんですけれども、いつも見ると人を通して働かれることが分かります。神様はモーセと違う方で今ヨシュアを大いなるものとして高めてくださるということが分かります。それはヨシュアが 命令するようになりました。祭司たちに命令することに直接命令するようにしたんです。40年前は神様が、まあ、その海を開けてくださったんですけれども、今はヨシュアの命令によって祭司たちが契約の箱を担いでヨルダン川の水の中に入るようになったということです。民たちにヨシュアを指導者として認め、また使わさせたということなんですね。聖書を見るとロマ書の13章のところなんですけれども、存在している権威はすべて神によって建てられたと今書いてあります。故に私たちはその自分の上にある権威に従うべきなんですね。権威に反抗する者は神の定めに逆らう者と、そういうの同じその言葉もまた書いてあります。もちろん権威が与えられた者たちも守るべきことがありますが、権威に対する基本的な態度姿勢は何でしょうか。従順することなんです。なぜならとその民たちの心を一つにするためだから。私たちは100人いると100人の考えがあって心があります。全部違います。だから一つになることが難しいんです。なので今リーダーシップを神様が立てて権威を与えてくださることによって、人たちが人たちの心を一つになって乗り越えていくようにしてくださるということなんです。特に共同体の問題を解決するためには、みんなの心が一つにならない、集まらないと、それは結構難しいことになります。イスラエルはモーセのリーダーシップに対して何回の、反抗することがありました。その度に神様はモーセの味方になってくださいました。しかし、そのゆえに共同体には、多くの被害がありました。その例として一つは、共同体が一つにならず、なんでしょう、分裂してしまうということなんです。リーダーシップに反抗すると共同体が分裂されるんです。これは大きな事件です。皆さん、大変なことになります。なぜならと、この問題のゆえに今、イスラエルはカナンの地に向かっていくことができなかったんです。何の事件がありましたか？モーセの兄弟だったミリアムとアロンがモーセを誹謗したんですね。あなただけが指導者なのかと。あなただけ神様の御言葉を聞くのか？私も聞くんだ。そういうことによって今神様はミリアムを裁かれたんですけども、ミリアムがサラートに侵されました。モーセの取りなしの祈りによって罪が許されましたけれども、彼女のサラートが癒されるまで全ての民たちもずっと宿営しなければならなかったんです。行かなければならないのに、もうそのところに止まっていったということなんです。進むことができないんです。また決定的な事件がありましたね。さっきも言いましたけれども、住人の偵察した人たちがモーセの話に、結局は神様の言葉に反対したんです。それでイスラエルがカナンに入ることができなくて、アラノで38年間さまよったんです。目的地はここなんですけども、彼らはもうその下でアラノで、38年間さまよったんです。前に進むことはできないんです。反抗すると心一つにならないと、共同体が目的地に行くことが難しくなるんです。また他の例があります。その例はたくさんの人たちが殺された事件です。モーセとアロンの権威にレビ族だったコラの また250人の群れが反抗しました。逆らったんです。その時地面が割れて、逆らった250人と彼らの家族みんなが地に飲み込まれた事件です。皆さん、これを見た他の民たちの心はどうだったんでしょうか。もう大きなショックだったでしょう。目の前に今地面が割れて人たちがそこに落ちるということ、わあ、私じゃなかったのでよかった、そう思うんですか。みんなショックだったと思うんです。しばらく何もできないということです。なぜでしょう。私が大変なことを経験すると、悲しむことを経験すると落胆すると生活をすることも大変です。何もできないです。しばらくは動けないこともあります。今目の前に今まで兄弟姉妹として一緒共に生活した兄弟姉妹が飲み込まれることを自分目撃した人たちはどうだったんでしょう。だから共同体の中に大きな影響があったということ、逆らった人たちだけではなく他の人たちにも共同体全体的な雰囲気が変わるということ。なので皆さん、問題を解決するためになぜかリーダーシップを認めてみんなが誇り一つになるということは大事なことになります。今神様はヨシュアを高めるということは大いなるものとして指導者として今立ててくださることで、民たちはもうヨシュアの話を聞きなさいということを話してくださいました。だから皆さんが属している共同体が一つになるために祈るべきなんです。ハレルヤ。家庭が一つになるために、教会が一つになるために、皆さんが属している他の共同体が一つになるために、私たちはいつも祈らなければならないです。サタンはいつも私たちの心を、その間を仲違いさせることで分裂させるんです。それがサタンがする働きなんです。先週は明日しようとサタンのささやきを話したんですけれども、今日は心を分裂させるサタンのことを私たちは分別しなきゃならないんです。そのためにはいつも目を覚まして祈らなければならないんです。人はいつも本性的に自分が主人になりたいと思っているから、自分が王になりたいと思っているから、自分が一番上に立ちたいと思うのが私たちの本性なんです。人間の本性です。だからその隙間をサタンはいつも攻撃するんです。それで分裂されて、この共同体を倒すということが目的なんです。だから皆さん、私たちの共同体の人たちの心が一つになるために共に祈りましょう。ハレルヤ。特に教会のために祈ってください。結構必要な必要なことだと思います。また問題を解決するための3番目の方法ということは、一歩を踏み出すことなんです。13節、皆さん共に読んでみましょう。13節です。せーの。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるとき、ヨルダン川の水は川上から流れ下る水がせき止められ、一つのせきとなって立ち止まる。アメン。皆さん、水は何度で沸騰し始めるんでしょうか。100度ですよね。100度になってから沸騰し始めるんです。その前までは、いくら熱くても沸騰しないんです。 99度でも十分でしょうじゃなくて100度になった時沸騰するんです。今中3節はヨルダン川の水が止まるその時点、それについて今神様は話してくださるんです。その時はいつでしょうか。主の箱を担いだ祭司たちの足の裏が水の中にとどまる時と書いてあります。いくら祈っても、いくら神様を賛美しても止まらないと。私たちは祈りはたくさんします。しかし行動しないんです。そうすると無駄なんです。何も起こらない。もちろんさっき申し上げたように神様は先に働かれるんですけれども、神様は私たちに行動アクションを要求するときには私は行動しなければならないんです。ハレルヤ。足一歩を踏み出すことが必要であると。今祭司たちの足の裏が水の中にとどまる時ということが書いてあります。その時までは何も起こらない。一人で担ぐんじゃないでしょ。4人が、最初4人が担ぐんです。4人みんながその中に入ってとどまる時までは何も起こらないということです。ああ、一人が入ってるから大丈夫でしょう、二人が入ってるから大丈夫でしょう、そうじゃなくて4人みんなが水の中に入ってそこにしっかり立つことで、まあ、水が立ち止まると聖書は話してくださいます。その時、水が沸騰するその時、神様の奇跡が起こるその時まで私たちは行動しなければならない、従順しなければならない。されるや。でも皆さん、現在のヨルダン川は乾いた状態ではありません。足首や、まあ、膝までのほどの深さではありません。まあ、これは一歩の進行に一歩を踏み出すということなんですけれども、これを見ると換気の時はまあ結構狭いですね。30メートル、1メートル深さですね。誰でも渡られる。しかし今は浮きです。結構幅広くなって深いところ、まあ、正確ではないんですけどもね、一番深いところ、一番幅、まあ、広いところかもしれないけど、こういうような、説明がありました。なぜでしょうか。今は、冬が、冬の、雨季が終わるんです。それでヘルモン山から雪が溶けた水がヨルダン川に流れてくるから、今あおれるその時期なんです。今日も聖書書いてあります。収穫の時期だった。こんな川に皆さん入られる人いますか。この上だったらもう十分誰でも入ることができると思いますけども、下の場合は違いますね。考えが変わりますね。でも神様は今そんなところに入れと今命令してます。40年前のイスラエル民たちだったら、まあ、きっとこんな状況で何を不平不満いっぱいしたと思うんです。どうやってそこに入るんでしょうか。皆さんはどうでしょうか。入れって言ったら、はい、わかりましたと入るんでしょうか。ほとんどの人はダメですと言うはずなんですね。できませんと。私たちはいつも神様の命令、神様の話を聞いてんですけども、まず何を探すんでしょうか。できない理由、失敗する理由、それをまず考えるんです。探すんです。これのためできません、あれのためできません、 神様はやりなさいと言ったんですけども、私たちはこれがあるからこれがあるからできません、まずそれを私たちは探すんです。人ならば 100% そうだと思うんです。もともとはできる理由、成功する理由、それを見つけるべきなんですけれども、なぜ神様の言葉だから、そうではなく失敗する理由をまで探してできませんというんです。40年前にイスラエルもそうだったんでしょう。このような人間の心をよく知っておられる神様はイスラエルの民たちに足の海に入れとは言わなかったんです。モーセを通して何と言われましたか。じっとしてよく見ておください、見なさいと。神様が今どのようにあなたたちを救ってくださるのかよく見なさいと言われて、神様ご自分が海を開けてくださいなんです。信仰もあまりない民たちに、まあ、海に入れと言っても不平ばかりするから、まあ、神様はそれをうるさいと考えたかもしれないですね。だからご自分で直接海を開けてくださったこと。ところで今は祭司たちに入りなさいとおっしゃいました。それが40年と違うところなんです。祭司たちに入りなさいと今話してください。作り主である神様がご自分でヨルダン川をの道を止められることができると思うんですけども、そうしてはなく、民たちが直接入るように今命令してくださる神様です。これは二つ意味があると思います。とんでもないとんでもない命令に不平不満を抱くことなく、従うのかどうかを、まあ、テストする意味もあったと思います。またはそれぐらいイスラエルの信仰が成長されたと解釈することもできると思います。40年前はあなたたちは違うんだ、今はあなたたちはあなたの親のことを見てよく学んだと思うんだ、私を信じなさいと、あなたたちはそういうような信仰があるから入りなさいと、こういうように神様が励ましてくださったと解釈したいんです。私は一番目の理由ではない、テストじゃなく、あなた方の信仰はもう違うから、成長したから入りなさいと、そういうように神様は今私たちを励ましてくださるその言葉だと信じたいと思います。もう一度言いますけれども、皆さん、私たちにやってくるその試練や苦難がありますけれども、私たちが十分耐えられるものです。ハレルヤ。神様は耐えられる試練だけ私たちに許されるからです。だから怖いとかできませんじゃなくて、考えてみると、ああ、それぐらい私の信仰が成長したなというふうに感謝すべきです。以前より大きな試練があって苦難がやってくることによって、ああ、それぐらい私は乗り越えられる力があるんだ、信仰が与えられたというように感謝して、主を賛美して、信仰の一歩足を踏み出すことができると信じます。ハレルヤ。そういうように考えてみましょう。無駄な40年ではなく、もちろん全体的な考えを見るともうマイナスの40年ですけども、40年の時間ですけども、40年前にやったらよかったのに、そうじゃなかったんです。だから後悔するんじゃなくて、無駄な40年ではなく、今それを通して、その経験を通して、それを通って、今はそれぐらいこれぐらい成長したと、私たちいつもポジティブ的な考え方、肯定的な考え方を持って 進んでいくべきだと思います。神様は私耐えられる試練だけを許してくださると。怖いから逃げちゃうじゃなくて、逃げちゃうと申し上げたようにその瞬間は楽かもしれません。人とはちょっとぶつからないからもういいかもしれないんです。この問題、いやもう悩まなくてもいいからよかったと申し上げますけども、その試練、その苦難、その問題はまたやってくるということを私忘れないでください。神様は私たちに要求されることは皆さん大きなことではありません。あなたたちがそのみんなが入ってその水を止めなさいじゃなくて、信仰の一方だけを良くされるんです。すると私がその後私が やってあげるということです。信仰を持って一歩を踏み出すと、その次の一歩も踏み出すことができますと。ハレルヤ。あおれる川の水の中に一歩を踏み出すということは、その祭司たち最初は怖かったでしょう。人間だから。しかし彼らはあおれるその水を見たのではなく、神様の御言葉を信じて吐いたと思います。問題を見つめると皆さん答えが見えません。問題を見ると問題だけがよく見れるんですけども、私たちは問題の後ろで足の海を分けてくださった神様の力を見つめることができるように祈りましょう。ハレルヤ。そうすると答えが見えるんです。ペトロが水の上を歩きました。でもその時彼はまた沈みかけたということをよく私知ってます。それで多くの人たちはペテロが沈みかけたことに何か集中するかもしれない、あなたは恐れるから沈みかけたでしょうと非難するかもしれない。しかし私はその前のことを見たいと思います。ペテロの信仰と彼の勇気のこと。イエス様が来なさいと言われたとき、他の弟子たちはもう相変わらず怖くてじっとしたんです。何もしてきなかったんですけども、ペテロは勇気を持ってその言葉を信じて船から一歩足を水の上に降りたんです。踏み出したんです。それで何メートルでも歩くことができたんです。ハレルヤ。他の人たちは歩くことできませんでした。もう結局は沈みかけたんですけれども、でも彼の勇気、またその瞬間神様の御言葉、イエス様の御言葉を信じたその信仰は本当に素晴らしいものだと思います。私たちはその一方でも踏み出すことができない時がたくさんあるでしょう。今イエス様、神様は一歩足を、一歩だけ、信仰の一歩だけ踏み出しなさいと今私たちに話してくださると思います。そうするとどうなるんですか。乾いたところを渡れと書いてある。もうしっかり乾いたんです。これは40年前の足の海が分かる時も乾いたところを渡ると書いてある、同じです。これを、まあ、こういうふうにね、想像を得なんですけども、祭司たちがこういう立つことによって、まあ、せき止められて、みんなが渡るようになりました。一番最初に入って、一番最後に出た人たちですね。みんなが渡る前に、しっかり立ちなさいと書いてあるんでしょ。神様の御言葉を着て、怖いと思うんですね。ここで波が出て、あ、まあ、こういうような水がですね、壁のように、まあ、恐れてくるんじゃないかと。 しかしこの祭司たちは契約の箱を担いでしっかり立っていたということです。主の契約の箱は何の意味でしょう。先週申し上げたように神様が私と共にしてくださるとその象徴なんです。渡り人たちがそれを見ながら、ああ神様が私たちと共にしてくださるんだ、そういうふうに思ったかもしれません。私たちはもし溺れて死ぬだろうとそういうふうに心配するかもしれませんけど、神様はこういうように約束してくださいました。共に読んでみましょう。イザヤ書の約束です。せーの。あなたが水の中を過ぎ通る時も私はあなたと共にいる。川を渡る時もあなたは押し流れ去るち。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。アメン。神様の約束です。私は心配するんですけども、主は心配しない、してはいけないということを今話してくださいました。あふれるヨルダン川の水のような試練、苦難、その時神様が私を捨てられたというの意味ではなく、ヨルダン川のような大きな苦難があって試練が来るとき、主が私を捨てられたというふうに皆さんたちは考えるではなく、今まで過ぎ通ってきたこの私たちの人生の中でいただいた主の恵みを思い出すチャンス、また信仰を尽くしてもっと上のレベルに飛び上がるその関門として考えるべきだと信じます。ハレルヤ。捨てられた私は、私たちをみんながもうそういうふうに思うんですね。いろんな問題があって大きな試練があると、まあ捨てられたかもしれない、神様、まあ裁きかもしれない、神様の罰せられるかもしれない、そういうふうに思うんです。そうではなく、逆にこれを通ることによってもっと信仰が成長する、もっと上のレベルに飛び上がる、そういうように思っていくべきだと信じます。今まで守って導いてくださる神様がこれからも導いてくださることを信じる人は、このようなまあ奇跡を、水が止まる奇跡を見ることができると信じます。アメン。はい、皆さん、私たちの人生には大きい問題も小さい問題も波のようにもう絶えず来るんです。終わったと瞬間また来るんです。終わった瞬間また来るんです。それをなんとか乗り切っていくこと、私たちの人生の課題だと思います。主の箱、私たちと共にしてくださるその主の約束があります。言葉として来られたイエス・キリストがいらっしゃいます。そのイエス・キリストに従って従順して、また信仰の一歩を踏み出すこと、その時私たちの前を塞がっているこのヨルダン川のような問題は解決されると信じます。アメン。信仰を持ってこの問題の中に一歩を踏み出すことができる私たち一人一人になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。